ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今夜も先週に続いて2月26日にブルーボトルコーヒー渋谷カフェで開催した番組初の公開収録の模様をお届けします。ゲストにお迎えしたのはブルーボトルコーヒージャパン代表の伊藤亮さんです。ブルーボトルコーヒー渋谷カフェでお送りしております。皆さんラウンド2もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、伊藤亮さんもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それにしてもこの空間でね、我々の前にマイクが立っていて、で普段はお客さんが入っているこのカフェの2階の空間でもう貸し切り状態ですが、僕たちがこうステージに出てくるにあたって番組のジングルが鳴るっていう、このいつもヘッドホンとか家のスピーカーとかでこのジングルを僕は聞くわけなんですけど、空間に鳴り響いてるのが初めてすぎて、めっちゃなんだこれみたいな。
さっきちょっとプチ盛り上がりしました。
盛り上がりし
たこの音楽だみたいな。
そうこれ実はタクラムのサウンドデザイナーでキューちゃんという同僚がいるんですけど、キューちゃんが番組用に作ってくれた音なんです。
あ、そうなんですね。
そうで、タクラムと J-WAVE のつながりといえばもちろんこの番組が最初なんですが、今我々が背にしているこの JWAVE81.3FM っていうこのロゴ、これ自体も実はタクラムとしてあのリブランディングの時に作ったロゴなんですね。
グッドデザイン賞
にやり詳しい、僕忘れてたそれ
さっき教えてもらった。
そうなんですね。そうそう、だから皆さんが今日お飲みのコーヒー、これ引き換えとしてステッカー使っていただいたわけですけど、だからこのロゴも実は我々が作ったっていうことだったことをうっかり忘れていた。このことはちゃんと話した方がいいですよって今あの局の人に言われて、そうですよねと思いましたそうですよねと思ったです。もうそれいります。いやー、ということで2週目になりました。
はい、
伊藤亮さんと感覚とロジックをいかに行き来するかっていうね、そんな話をお送りしていますけれども、どうですか1週目話してみて、今亮さんの体に残っている感覚みたいなのはどんな感じですか？
いや、なんか結構特にでもこれなんか小太郎さんと話しててなんか思い返すとそうだなと思うんですけど、なんかやっぱりその感覚とロジックみたいな話するとなんか二項対立的になるじゃないですか、うん、なんかどうしてもセットアップとしては設定として、でもなんかそので感覚があの大事っていう話はしやすいんですけど、うん、でもなんか同じようにいかに言語化するかっていうところも、うん、あのその何を目的とするかによるんですけどすごく大事だなと思って、はい、うん、こう僕の話がトスとすとズレズレなるままにしたところを結構サクッとまとめてくれるっていう、その言語化した時にあそうだよねって納得感腹落ちするっていうのが結構あったなとあの前週の思ってて、うん、でなんかやっぱり言語化が別に悪でもないしロジックが悪でもないし、うん、感覚のみが正義でもないし逆もしかりなんですけど、なんかやっぱ両方ないとダメなんだなっていうのをすごい思って、うん、ただなんかやっぱり目的と手段の話かなと思ってて、目的はやっぱりなんかそのさっきのビジネスの話でいくと目的はやっぱりそのどういう体験を作るのか、どういうカルチャーを大事にするのかみたいなことなんだけれども、うん、それを多くの人に伝えていくって考えた時になんかその言葉にするということを、うん、言葉をどういうふうに、まあ、ロジックをどういうふうにあの手段として使ってそれをするのかっていうのがなんかすごくやっぱ両方大事だなっていうのを思っていました。
うん、なるほど。いや、その通りですよね。やっぱりよく紋切り型の話ではおっしゃる通りロジックとか数字はすごく大事だけど感覚 感性忘れがちだからそれを呼び覚まそうっていう、まあそういうのはお約束としてよくあるとして、この時ちょっと数字とかロジックが悪者にされてるみたいになっちゃうけど、まあどっちかだけでは絶対ダメで、あのタクラムではよく振り子の思考とか言うんですけど、あの A の曲と B の曲をこう振り子が行ったり来たりする、
うん、
で一見これは対立軸みたいに見えるけど、やっぱり動き続けているっていうのが大事で、感覚の脳とロジックの脳みたいなのを高速でこう行ったり来たりしながら、どっちかだけでは見えなかったイメージをなんか残像の中に見出せないかみたいなのをなんか持ってるんですよね。
あ、すごい素敵な表現ですね、振り子。
そう、実はあのデザインイノベーションの振り子っていう本がありまして、バイタクラム。
あ、そうそうそう、すいません、不勉強で、
ちょっと絶版になっちゃったんですよね。
あ、そう
そうそう、よかったら見てみてほしいんですが、でこれっていろんな A と B の曲がありえて、タクラムって創業当初はデザイナーとエンジニアどっちかだけになりたくないっていう人たちが集って、うん、でデザインエンジニアっていうのが可能か、これデザイナーでありエンジニアであるっていうよりも、デザイナーだけでもなければエンジニアだけでもないっていう、このノットとノットのこの集合みたいなのをなんとなく考えていたんですよ。なのでただ単にハイブリッドであるっていうところを超えた、なんか動き続けている中で新しい姿が生み出されるんじゃないかっていう、そういうまだ見ぬ創発みたいなのをなんとなくイメージしている。りょうさんが今してくれた感覚とロジックを二項対立にしないってまさにそういうことなんじゃないかなと思ってて、片方だけでは解けないものがあるっていうことかなと思うんですよね。
確かにそうですね。なんか結構前回話させていただいた、じゃどういうふうな、まあ、どっかで切り替わったのか、それともグラデーションだったのかみたいな話、感覚を信じられるようになった。やっぱりなんかその過程でやっぱ二項対立的に捉えてた時期もあったし、でもやっぱり自分としてはロジックで生きてきたっていうと、なんかすごい冷たい人間みたいになるけど、でもなんかそういう時期があった中でいくと、これを完全に捨て去るみたいなのってやっぱりなんかどうしても腑に落ちなくて、でなんか今やっぱりそこに両方に、さっきの振り子って話でいくと、結構多分前職時代はロジックに振ってて、で一回ブルーボトルでこうこっちに振り切れるという体験をして、今そこを行ったり来たりしてるみたいなところが結構あったのかなというふうに振り返るとますね。
なるほどですね。もしかしたらその人が二足歩行していくときに軸足みたいなのがあって、この前まではりょうさんはそのロジックの足に割と重心を置きながら、あのもう片足はなんかちょんちょんって地面に触れてるくらいだったのが、えいやって言って逆の方に体重をずらしてみて、でロジックの足は結構もう踏み方が分かってるんで、踏みたい場面ではちゃんとロジックの足を踏めるみたいな、なのでちゃんと両足を使えるようになっているっていうようなイメージがあるかもしれないですよね。
やっと歩けたみたいな。
そうそうそう、歩ける、めちゃくちゃスムーズに歩けるみたいな、その一度歩けるようになると、あれなんで今まで歩けなかったんだっけってもはや思い出せないみたいなところあるかも分かんないですね。どうなんだろう、なんか自転車みたいに。
そうですね、なんか今の僕は、そう、思い出せないまではいかないですけど、でもそうですね、今は多分そういう意味だと二足歩行できているということで、なんかやっぱり世界が広がってる感じがすごいするんで、なんかそういう意味ではその広がっていくところをなんかこう残らず吸収したいみたいなところを楽しんでるっていう
感じですね。ああ、楽しんでる、素晴らしい。そういう意味で言うと、いかにこの両立とか二足歩行を実践してるのかっていう、りょうさんのめちゃくちゃ発展的な話を聞きたいのですが、ちょっと発展する前にですね、高度な話に行っちゃう前にもう一声、そのグラデーションの部分も聞いてみたいんですよ。つまりどうやったら主にロジック中心だった言語だけじゃない感覚の言語も身につけて いけたんだろう。でこれテクニックじゃなくてもよくて、例えば当時のエピソードとか失敗談とか、そのプロセスの時に何を体験してたのかとかでも全然いいんですけど、この辺って何かありますか？
そうですね、失敗談めちゃくちゃあるんですけど、
気になる。
でもなんか少し視点の違う話かもしれないんですけど、なんかすごく他人にどう思われるかっていう第三者の目っていうのをすごく気にしてた。なんかそれはまあチームにジョインした時に、いやまあほとんどのメンバーがあの立ち上げ期からいる中で、部外者として、しかもなんかビジネスバックグラウンドありますみたいな感じで入った時に、自分のこの発言ってどう思われてるんだろうかとか、これって オンブランドなんだろうか、それともオフだと思われてるんだろうかとかもそうだし、なんか自分がじゃあこう転職したっていうところから、なんか自分がどういうパフォーマンスを出せてるかみたいなところが、なんかそのすぐパフォーマンス出せてないといけないみたいな、別にいけないことない、まあ、出せた方がいいんだけど、でもなんかその自分に対して出せてないことに関して思うというよりかは、出せている自分をなんか周りはどう見ているだろうかみたいな、自分の友達とかも含めて、なんかそういうことばっか考えてたのがやっぱりすごく、まあ、自分自身苦しめてたなと思うし、いやそんなにみんな俺に興味ないよっていうのを伝えてあげたい自分、昔の自分にとも思うんですけど、でもやっぱりなんかそれがすごくとらわれていて、でそれ結果完璧なというか、あまり過ちがない、まあ、ロジックで言うとそのロジックに齟齬がない自分っていうのをすごいガードを固めて作り上げてたみたいなのがあって、
なるほど、
それが一個一個こう、まあ、いろんなタイミングがあったんですけど、もうボロ泣きしながら口論したりとかもあったし、
な
んかその全然うまくいかないから本当になんか会社行きたくないみたいになってた時もあったし、でもまあなんかそれにでもやっぱり向き合い続けてどうしようかみたいなところを試行錯誤してる中で、一個一個なんか自分のガードを落としてたっていうか、もともとそういう意味で言うと、もうちょっと具体的な話でいくと、
はい、
もう8年前かに、ブルーボトルに入って、本当はその半年後8ヶ月後、まあ、その年末ぐらいにその日本の、社長になる予定で入ったんですよ、でこのプランが見事に、パフォームできずに崩れ去り、でその現実を当時の伊藤亮君は受け入れられずに、
なるほど、
そんなはずはないみたいな、でなんかでもそういう、まあ、くだらない、今思えばくだらないプライドが邪魔して、周りに助けも求められ、もっとできるはずだみたいな、でその完璧な自分でいなきゃみたいな、そのチームとして課題に思ってることを投げかけられた時に完璧な答えを自分は出し続けなきゃみたいな、で冷静にいなきゃみたいなのをいろいろ考えながらやってて、結局うまくいかずにいたんだけど、その時にまあいろんなあの人と話をしながら、何のためにブルーボトルに来たんだっけみたいなところに一回行き着いたんですよ。
なるほど。
でその時にじゃあ今このタイミングでこの組織の社長がやりたくて入ったのか、もっと別の思いがあったのかみたいな、でなんか僕はその前職の三井物産も、まあ、今でも付き合いもあるし大好きな会社なんですけど、やっぱりなんかすごくあの大企業の中で守られている環境っていうのが自分はすごい甘えちゃうなっていうのがあって、でまあスポーツで言うとなんかすごくあの守られてる、練習試合とトレーニングはしてるんだけど、公式戦でボコボコにされる経験はないみたいな感じの感覚がすごいある中で、もっとなんかあのその当時まあ30ちょっとぐらいの時だったんで、もっと外に出ていろんなあの試練というかいろんな試合をしながらボコボコにされる経験もしながら、そのもっと成長したいみたいなところが思ってたのがあって、どこまでできるのか分かんないこのままだとみたいなのがあって、転職したはずなのに、なんかこれちょっと負け込んで負け試合が混み合ってるところで、そんなことを思って外に出てたものの、なんか泣き言言ってるなんてすごいダサいなっていうのを思って、
かっこいい、
いや全然かっこよくないんですよ、もうなんかボロボロになってるからでもなんかそれがすごいかっこ悪いなと思ったのと、でもなんかその中でまあ自分が惚れ込んだ素晴らしいチームとこのブランドでやったことないことをやらせてもらってて、でお給料ももらえて新しいことをやってるのに、これなんかうだうだ言ってる場合じゃないなみたいなのをすごく思えた時に、まあさっきのそのガードだったりとかっていうのをあの上げてる自分がすごいくだらないなっていうところに、結構かなりいろんなあのブルーボトルの社内も他のあの友達も含めていろんな人にまあ、助けられて、いろんなそのやり取りの中で気づいてったみたいなところがあったので、結構そこからだんだんと一人称自分がどう思うかみたいなのを周りの目を気にせずになんかやっていけるようになったっていうのはグラデーションの部分では、
めっちゃ大事な話を聞いちゃった気がしました。今
そう
嬉しい、いや嬉しいな、これ。なるほどね、いいですね。負け込んでいるけれども 大企業に守られていない場でちゃんとボコボコに試練を受けながらやりたいっていうその当初のモチベーションを思い返すっていう、それなんかあの へこんでる時にその気持ち自体を振り返ること自体がちょっと負担がありそうですよね。なんていうの、今辛いんだけどもしかしたらこれこそが求めていることではなかったかとか、そこでどういうふうに振る舞うかっていうこと自体が今の自分のチャレンジなんではなかったかって、当たり前のスタート地点の確認なんだけど痛みを伴う気づきというか、でも同時になんか解放される感もありそう。
そうですね、
この延長でもいいんだみたいな、
まさに、それこそ前回の話で面白いなと思ったその逆算で考える西洋とみたいな話あったじゃないですか、
ありましたよね。
で僕結構そういう意味では逆算で生きてきたなと思って、なんかそのじゃあまあこのポジションに何年後なれるかなとか、この商社だったら海外赴任に行けるとした時にこういうことを今やっておいた方がいいとか、こういうことをやっていく、逆算して、まあ、ここでキャリアステップとして考えるみたいな、キャリア全体を結構逆算で考えてたところから、結構積み上げに一気に切り替わった、切り替わざるを得なかったんですよね。だからそういう意味で言うとフルボトル入って、まあ、その年内8ヶ月後ぐらいに、
はい、
その日本の代表になるみたいなところからの逆算はもはや通用しない。でそれがなくなった時にあれ逆算するスタートの このゴール地点なんだっけみたいな話になると、もう今ある自分の中での次のステップをなんか本当に全力でやって、じゃあ積み上げていった時に何が見えるかなっていう積み上げに切り替えるしかないみたいなところがやっぱりあって、そうなった時はめちゃくちゃ怖いし、でも どこに行けるか、行きつけるのか分からないじゃんみたいな怖さがあるけど、なんかこのここに行かなければならないというレールの上にいるということからの解放みたいなのは同時に感じてて、
なるほどね。
でもあの最初はめちゃくちゃ怖いんですよ。
そうっすよね、
めちゃくちゃ怖いけど、まあ、だんだんそれが慣れていって、あこれ楽しめるかも、あいいかもっていう風になっていくっていうのは、なんかキャリアの考え方みたいな感じだとあります。
うわ、なんかしびれる話をありがとうございます。
いえいえ。
なんか あんまりかっこいいリファレンスじゃないかもしれないけど、2つちょっと思ったのは、70年代のオランダのロッテルダム大学の調査なんですけど、300件を超えるビジネスケースを調べて、研究者たちがで、シニアマネージャーが率いるプロジェクトとジュニアマネージャーが率いるプロジェクトの成功率が圧倒的にジュニアマネージャーが率いた方が成功率が高いというやつがあって、
へ
で直感と反対じゃないですか。経験豊富な人が率いた方が良さそうなんだけど、なんでこうなったかというと、ジュニアが率いてる時の方がみんなが自由闊達にああでもないこうでもないって提案が入ってきて、みんなの英知があのちゃんと交換されるので創発も起こりやすいと、でシニアだとこの人が何とかしてくれるだろうとか指示に従ってればいいっていう、多分思考停止に陥りがちで予想可能なところまでしかいけないっていう、ここからなんとなくよくみんながアフリカのことわざっていう形で引用するけど出典不明な話が思い返される、その早く行くなら一人で遠くに行くならみんなでっていう、だからそのみんなの英知を集結させることでしかたどり着けない場所があるっていう時に、まさに今りょうさんがブルボトルっていう場でやってることっていうのがそこなんだろうなっていうのを聞きながら今じんわりと感じており、かつね、先週聞いていた一連の話、いかにロジック中心から感覚も自分の言葉自身を自分でちゃんと信じる、感性の言葉を信じるに至るかっていうところのすごく大事ななんかミッシングピースというかきっかけみたいなのが聞けたような気がしました。
そうですね。
ちなみにちょっとこっからは発展編の話も聞きたいんですけど、
はい、
つまりなんて言うんですか、そんな風に新しい感性感覚の語彙みたいなのを身につけているりょうさんの、まあ、なんというかはどうやってその感覚とか感性を磨いているのか、ま
あ、
例えばわかんないけどアウトドアめっちゃ好きじゃないですか、
はい、
あとは最近なんかその山伏修行に行ったみたいな話も、
はい、
していたからその辺の話を聞いてみたいんですよね。
まさにあのアウトドア、まあ、特に登山に、ハマり始めたのが、ちょうど3年ぐらい前からなんですけど、
はい、
まあ、友達に誘われて、ゴールデンウィークに行くんだけどなんかちょっと好きそうだから行かないって言われて、春ののどかな登山を イメージして行く行くって言ったら、うん、結構ガチンコの雪山登山だったっていうオチがついてきて、まあそれにすごくやっぱり惚れ込んで行き、でなんかそこを深めてった時に結構そのどう、まあかなりマニアックな話になるんですけど、山と向き合うかみたいな、自然と向き合うのかみたいなのをやってった中で、まあ日本の古来からある山伏修験道みたいなところの考え方も面白そうだなと思って、
うん、
去年の夏に、まあ体験版みたいな感じなんですけど、まあ、3日間山形の山にこもるっていうのに行って、多分チームのみんなはうちの社長頭おかしくなっちゃったのかなって不安になったんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
はい、そこに行きました。
それって体験版といっても、例えばその日数とか内容とかってどんな感じなんですか？
日数は3日か丸3日間で、
うん、
山形のその、まあ、3つ、三山という出羽三山と言われる、まあ、3つの山を1日ずつ登って、はい、まあ、般若心経を唱えてみたいなのが繰り返されるやつなんですけど、基本的にすごく特徴としては、3日間基本喋っちゃいけない、
うん、
で、まあ、言っていい言葉は一つだけで、受けたもうと、受けたまわります、
はい、
何を言われても受けたもうで返すのがルールなんですよね。
全部何か言われたらもうイエスしか残されてないみたいな。
そうなんですよ、受け入れるしかない、全てを受け入れるしかない。
怖い。
結構なんかまあ放置というか、どうしていいかとかを手取り足取り教えてくれる感じというよりかは、
うん、
感じ取れっていうのがテーマであって、
うん、
でそういう意味ではその、まあ、携帯はもちろんオフだし、
うん、
泊まるところに本とかもあるんですけど、本とかも極力読まない、極力というか、まあ、読まないでくださいと、まあ、そういう意味だともう本当に、インプットと言われるものと喋る、まあ、アウトプットはもう受けたもんしか言えないんで、まあ大したアウトプットできないじゃないですか。
そうす、
なかなか
どれだけ受けたもうかの問題なんだ。
そうそうそうそう。だからなんかインプットとアウトプットっていうのをなくすっていうのは、僕の理解だとやっぱりその思考を止めるっていうことなんですね、うん、思考しないでいかに感覚だけで、
うん、
感じ取れるものを増やしていくかみたいなところがすごくあった時間だったなと思っていて、だからなんかすごく僕もともと祈りとか宗教みたいなものに、ちょっと誤解を恐れずに言えば、そこまでなんていうんですか、懐疑的というか、なんか祈りって人であったりとかいろんな人の幸せを願って例えば手を合わせるみたいなことはするけれども、実際にその般若心経を唱えるとかいう意味での祈りってあんまりなんかしっくりきてなかった。どちらかというとでも山に入るとなんとなくこう、じゃあ僕らが知らない者同士で渋谷の街ですれ違ったら挨拶しないじゃないですか、当然ですけど、でも登山道ですれ違うとこんにちはとか言って挨拶なんかするんですよね、
それ言っていいんですか、こんにちはとか。
あ、それは山伏修行じゃない時、
雪山の時の話ですね。
あ、雪山、そうそうそう、とか、なんか山に入る時になんとなくここちょっとお辞儀しといた方がいいなみたいな雰囲気になる時あるんですよ。でペコって入って山に入るみたいな、なんかあの感じの空気感って何なんだろうみたいなのからスタートして行った時に、まあ、山伏に行き着いていて、でなんかあんまりその祈り自体とか何を唱えるかとかっていうことよりかは、その感覚でその空気感で挨拶をしてしまうとかお辞儀をしてしまうってどういうことなんだろうみたいなのが、やっぱりなんかその感覚を大事にしていくっていう時間を取ったことですごい深まったみたいなのがあって、でそうですね、そんなところが結構
面白い。あ、これ超面白い。これ面白いですね。なんで面白いかと思ったかというと、よくこれちょっと話長くなっちゃうかもしれないけど、ビジネスの現場でマーケティング調査みたいなのがあって、なるべく N 数多めに話を聞いてみよう、その数字が裏付けになるだろうっていう考え方があると。これ統計じゃないですか。で一方で統計じゃない、もっと人間の質的なニーズとか思いとか見えないインサイトあるだろうみたいなのがデザイン思考じゃないですか。ちゃんと、顔が見える個人に寄り添ったり観察したりしながら人間はこう思ってるんだっていうのを知る、で一方でアート思考的なるものっていうのはもうちょっと一人称寄りで、人にインタビューみたいなのもあるけど、どっちかというと一人称が何を思うか感じているか問題意識に思うかっていうところをもっと育てていこうとかっていうのがあるとしたら、今りょうさんが言ってくれたのはそれら、そのアート思考が近いように思えて実はちょっと違うような気がしていて、何なんでしょうねこれ。なんていうか、例えばあれ山ってすれ違うと挨拶しちゃうよねとか、 あれなんか入山するときに軽く会釈しちゃうのって何なんだろうっていう、これまで自分が当たり前に思っていたことをちょっと宙づりにしてみて、これってちょっと不思議、考えてみれば不思議だなっていうのを探求してみようと思うみたいな、正直考えなくてもいいんだけど、もう考え始めてしまった
まさに考えなくても全然いい
でも確かに考え始めて気になってしまって、そこを、そこに近づいていきたい。でこの時本を読んだり思考するのではなくて、体が動いてしまったみたいな、で山に登ってっていうか修行を始めてしまったみたいなのがめちゃくちゃ面白いなと思って今聞いてました。
そうですね、なんかそういう意味だと、なんかそれこそロジカルになぜ僕はその山伏修行に行き着いたのかって、分かんないんですよ。言語化もできてなくて、いろんなものをこう感じていく中で話していったら自然とそこに行ってたみたいな、でも行ったからといって、じゃあなんかすごく僕が神をより信じるようになったかとかっていう話ではなくて、でもやっぱりなんかその自然との向き合い方とか捉え方が変わったり、新しいこう厚みが生まれたみたいなのはあって、
な
るほど。でなんかそこはなんかすごく、そもそものお題というか問いだった、そのどうやってその感覚値みたいなのを磨いているのか深めていってるのかあるけどっていうところでいくと、やっぱり自然の中に入ると予測不能なことしか起きない、まあなんかその再現性ってあんまない。
そうですよね、
だからなんかそういう中でそれの事象をどう感じるのか、どう自分の中に受け取っていくのかみたいなところは、なんかすごくそこが楽しいし、なんか大げさかもしれないけど愛おしい時間というか、なんか大事にしたい時間みたいな形になっていってるっていうのはあって、なんかそこのやっぱり不確定さみたいなところに飛び込んでいく感覚っていうのは、すごく自然が好きな理由の大きなところかなと思いますかね。
いや、めっちゃ面白い。ちょっとそれ受け止めていいですか。
お願いします。
僕はこれをすごく重く受け止めましたまず一つは、そのビジネスの話にももし振り子を振るならば、ビジネスの世界で重視されるそのマーケティングっぽさっていうのは再現可能性を追求するっていうことだと思うんですね。統計的に優位だからこの選択肢をって言って、で例えばこういうデザイン案を作ってみて何人かに聞いてみたら、こちらの方が好評だからこっちで行こう、で AB テストをやってみたらこっちの方がコンバージョンが高いからこっちで行こうみたいな、でこっちの方が再現性が高いっていう意味だと思うんだけど、まあ、実際のところ確からしいかもしれないが、本当のところは分からないというか、なんか世界はすごく複雑に絡み合っていて、どんな条件で物事がその結果になるか分かんないのに、うっかり僕たちはそれが再現可能だという、信念というか仮説みたいなものを信じて、なるべくリスクを犯さないようにっていう考えでそれをやっていく。ただ本当は予測できないんだよっていう諦めみたいなのが根底にあればいいんだけど、あんまりそれなく、ちょっと盲信的に予測可能な範疇に物事を矮小化しようとするがあまり、短期的に測れるものだけに物差しが偏っていき、ちょっとせせこましくなっちゃうから、一人称みたいなのがないがしろになりがちっていうのが、よくある議論だと思うんですけど、この不確定の中に飛び込んでいくみたいな話ってすごく面白いのは、なんか合ってるか合ってないかと関係なしに、なんかものすごく胸がドキドキする部分がなんか飛び込んできちゃうっていうのがあると思うんですよね。で突然話の知能指数が下がってくるんですけど、なんか自分だけの納得でも良いというか、僕すごい好きな本が人間の土地ってサンテグジュペリの本の大好きなシーンが、砂漠、これサハラだったか忘れちゃったんだけど、サンテグジュペリがフライトの途中でサハラにいるんですよ、で数時間後にまた離陸して南米に向かうっていう待ち時間で、基地からこ砂丘をいくつか越えて夜砂丘に座るんですね。ランプ1個だけ持っていて他に何も持っていないっていう時に、夜は静かで風一つない、けれどコツンとランプにカゲロウが飛んできて当たる、おかしいなと思ったらもう1羽コツンと当たる、でオアシスもないこの土地でなぜカゲロウが2羽も来るんだろう、ここに他に生き物の影なんてないのにっていう時に、彼は1個ガテンがいくんですね。今一見無風のこの砂漠というのは、実は遠くの方にネスタの嵐が生まれていて、ものすごい勢いでこちらに近づきつつある。今全くそれを感じることはできないけど、その強い嵐の最後の最後の最後のほんのそよ風が今ここにたどり着こうとしてるんじゃないか、それに押し出された2羽のカゲロウが今ランプに引き寄せられたんじゃないか、でこれは僕はこれからの天候を予想できたことに胸を動かされているのではなくて、天地間の秘密の言葉 を言葉半ばで理解し得たことに感動しているのだっていうことを書き記すんですよね。でこのなんか展示館の秘密の言葉を言葉半ばで理解したかどうかはよく分かんないんですよ。それ本当に正しいのか、うん、でまあカオス理論的に言うと何というかたまたまいただけかも分からんし、うん、本当にそれがネスタの嵐を証明しているかどうかはよく分かんないんだけど、でも彼の中ではそういう合点がいった。ちなみに文章は本当にネスタの嵐が来たかはちょっと語られてないんです、うん、
なるほど。
でも彼の中では一筋物語が通ったんですね、
うん、
で深い感動に浸るっていうところが何より好きなんです。
いや非常に面白い。なんかいろんな方向性にこれはいけますね。
いけますね。
でもなんかその、うん、今の話を聞いていてなんか2つ思ったことがあって、やっぱその自然の中に入っていった時に、うん、解像度が上がっていくっていう体験をすごくするんですね。なんかその見えていなかったその草木の表情が2度3度行くと見えるようになると か、
うん、
なんか あの音がないんだなってことに気づくとか、うん、なんか音があるんだなってことに気づくとか、なんかその体験の解像度が上がっていく。でこれ自身僕の場合で言うとお店作りっていうことだったりとかいうことに非常にヒントを大きく得ている、はい、その何かを見た時にその解像度をどうやって上げるのかみたいなところが、あの不確定に動いているものに囲まれている中でやることで多くできるっていうところはある、
うん、
っていうのが一つと、あともう一つはなんかそれを今の話でいくと、その未知の言語を私は聞いたんだというふうに理解してそれを信じることってすごい大事だなと思っていて、
かっこいい。
なんかそのなんかビジネスにおいてこう正解が分かんないじゃないですか、うん、例えばなんかそのここにこのタイミングでお店を出したら収販いくら取れて利益がいくら取れて絶対に成功するって誰も分からない、
うん、
まあそれにでも効果測定しなきゃいけないからそういう予想は立てて、うん、やるんだけれども、そんなのは誰もわからない、
うん、
そうなってくるとちょっと根性論っぽく聞こえるかもしれないんですけど、
はい、
それをが正であると信じて、うん、なんか そういう世界を作れると信じてやりきるしかないみたいな世界がやっぱりあるんですよね、うん、なんかそれはなんかそれにしがみつくということじゃないけど、そこに信じたものをこれを例えばブルーボトルで言ったらそのコーヒーを伴って生まれる体験というものが人の人生をやっぱり豊かにして、それがどんどん広がることに意味があると僕らは信じてやっている、
うん、
それはある人からしたらそうではないと言われることもあるかもしれないけど、
うん、
信じきってやりきってそれを実現させていくっていうことがやっぱり経営においてもビジネスにおいても大事だったりする。だからその信じれる盲目さみたいなのもすごいあるのかなっていうのは今のその話を聞きながら。
めっちゃいいっすね。いやめちゃくちゃ面白い。っていうかちょっと困ったな。すごくいい話聞いちゃったな。その未知の言語を聞いたんだと理解するっていうのすごくいいですね。でなんかたった今出会ったものが良いか悪いかは判断できない。そもそも自分の語彙にないし、何言ってんだ。でもなんか聞いちゃったぞみたいなのを取っておくんですね。で意味を結ぶかどうかはわからないし、そもそも意味があるのかもわからないけど。ちょっと引き出しにしまっておいて、いつか取り出すとか、いつかヒュッて一筋の糸でそれが縫い合わされる時が来るかもしれないっていうような、これめちゃくちゃかっこいいのと、あと思い出したのはスティーブ・ジョブズが作ったアップルの有名な CM で Here's to the crazy ones ってなんかあるじゃないですか、白黒で、うん、マーチン・ルーサー・キングとかなんかピカソとかガンディの映像がわーってこう出てくると、うん、
覚えてる。
で世界を変えることができるのは世界が変えられると信じるほどクレイジーな人たちが世界を変えてきたからだっていう、うん、でつまりそれは一見すると本当に狂った人たちにしか見えないんだけれども、でもそういうガッツでもって世の中に対峙している人が本当に世界を変える潜在性を持ってるっていうような、今言ってくれたのはまさにそこに近い部分があるかなと思って、うん、一見無謀にも思えるんですけど、無謀にも思える第一歩みたいなのを、まあ、踏み出していく。でその裏付けは必ずしもロジックじゃないかもしれないんだけど、ちょっと自分も感性に騙されてみるし、周りの人も感性に騙されてみる。で後付けかもしれないが、そこにロジックが追いついてくる。でもちろん失敗をするんですよね、確率的には。ただそれは数字を達成できるかどうかで言うと短期的な失敗だが、長期的に見るとそこから得られる学びっていうのは別の物差しで計り知れないっていう可能性があって、
うん、
そこにいかに還元できるかっていうことでもあるかなっていうのは思いました。
そうですね、なんかそのそこを学びに変えられるかどうかはめちゃくちゃ重要だなと思ってて、
うん、
なんかそこをじゃあ短期で損が出たかもしれない、それをじゃあ次のちょっとじゃあ3ヶ月では無理だったけど、
うん、
半年なんか3四半期みたいな感じで伸ばした時に、
うん、
どこで何が何でも取り返すかっていうのを考えた時に、そこにビジネスとしてのクリエイティビティが出ると思うんですよ。でそこがやっぱりなんかその学びとして、
うん、
あこういうことがあったんだ外れたけど、なんかこの感性を信じたことによって感覚になんか僕騙されるってすごいいい表現だなと思うんですけどそこに騙された結果残ったものが、この期間ではビジネスとしての達成はなかったけれども、
うん、
その経験があるからこそ、じゃあ次は少し違ったやり方ができるとか、
うん、
次はもうちょっとこういう工夫であの違うアングルで攻めてみるみたいなのができるっていうことが、
うん、
なんかビジネスにクリエイティビティがどんどん入ってくるっていうところなのかなと思う。
いやめっちゃ面白いっすね。いやめっちゃ面白いな。なんかあの一緒にポッドキャストをやってる名優の荒木宏之さんが失敗図鑑っていう本を出したんですけど、何年か前にその前書きにすでに面白いことが書いてあって、いろんな企業の失敗を集めてきたんだけど、すごく難しかったのが失敗が定義できないことっていう、
うん、
で例えば会社が潰れちゃったとか売上がどん底になったとか、なんかいろいろその失敗っぽい話があるんだけど、そこから会社がたどる数奇な道みたいなのを長期スパンで見ると、なんか新しい事業起こったじゃんとか、
うんうん、
次のアイデアにつながったじゃんとか、自分たちじゃなくても他の人たちをこうインスパイアしたじゃんみたいに、何をもって失敗なのかよく分かんなくなってくると、うん、でそれは時間軸を変えるとか主語を変えるとか物差しを変えるみたいなことによって失敗が失敗じゃなくなっていく見方があるんですね。でもちろんだから売り上げを立てなくていいっていうことにはすぐにはならないんだけど、あの少なくとも失敗の出来事からどれだけその出汁を取っていくかみたいなのがすごく大事 で、うん、でその見方みたいなのを、そのボスが伊藤さんみたいな亮さんみたいなボスが持ってる組織っていうのは多分すごい幸せな組織で、だからこそみんなが挑戦できるっていう場があるのかなと思います。
だといいんですけどね
で、だんだんと時間も迫ってきている中でですね、その我々のこの感性感覚をいかに磨けるかみたいな、その自分自身をいかに感性に騙されてみるかじゃないけど、そのね、ほんで我々の共通点として今あの最近ライカを始めた問題、
そうですね、
はい、ありますね、
ありますね、
はい、
問題ね。
どうですか最近のライカ事情は。
いやでも本当に僕はさっきも話してて、
うん、
いやもっと突っ込んでいきたいなと思ったんですけど。
どういうこと、突っ込んでいきたいという。
もっとそのカメラとの時間を増やしていきたいなと。光太郎さん
ふむふむ
これすげえ恥ずかしいね、今撮られてるんですけど
ふむふむ、どういうこと
と思ったんですけど、
うん、
でもすごくいくつかの観点で面白いなと思って、
うん、
まず第一に全然うまく撮れない。
そう、撮れない。
もうあのもう、まあ、当たり前なんですけど、はい、初心者落ちこぼれ感満載、
うん、
それ結構楽しい。
あ、ね、
あとやっぱりその予期しなくて、
うん、
予期しないタイミングでいいものが撮れるみたいなところが、なんか巡り合い的なところもあってすごく楽しいなっていうところと、あとあのこれはさっきあのうちのブルボットのメンバーとも話してて、
はい、
ちょっとふわっとしすぎてるんでここで喋ろうか迷ってたんですけど、
はい、
なんかあの何かを美しいなと思ってそれを撮るじゃないですか。でライカとかやっぱり光の入り方も素晴らしいし、なんかあの撮る一連の体験がやっぱり素晴らしいから僕はハマってってるんですけど、撮ろうと思った時にこれを切り取ろうと思って撮るのはいいんですけど、
うん、
あれなんか見た時よりも暗いなとか、
あ、ね、
なんかその違いを分析してって、うん、あだからちょっとあのシャッタースピード変えようかなとかなんとかやってって、あれと同じものを撮ろうとした時になんかめちゃつまんなくなるっていう。
おお、なるほどね。
なんかわかります、なんかそのそこはつまんないんだけど、あの感動した瞬間を切り取ろうと思ってる時はすごいいい体験だし、なんかすごく夢中になるんだけど、なんか多分言語化していくのが行き過ぎるみたいなのとちょっと似てるかなと思うんですけど、
そっか
それを分析してってあれと同じものを撮らなければみたいになると、
うん、
なんか超つまんないなってなるっていうのがなんか結構思ってる。
いやこれどうしよう、面白すぎるな。なんか写真好きな人周りに結構いるんですけど、よく聞くセリフが見たものを見たまま表現したい、 で、必ずしも撮ったらその姿にならないので、後で現像する、まあ、デジタル現像するときにその調整していってその印象に合わせていく、
うん、
例えばちょっと青みを乗せてみようかとか、もっと露出を上げてみようかとかっていうのを事後的に調整するっていう話はよく聞くんですけど、今りょうさんが言ってくれた話はそれともまた違って、
うん、
自分が見た体験と撮れたものの差分自体を楽しんでもいいじゃないかとか、
うんうん、
理想に合わせること自体は実は本質じゃないんじゃないかっていう。でこれって実は2週間にわたって今話してきた不確実性に身を委ねるみたいなのとすごく近い気がしていて、カメラっていう不慣れな道具を前にした時に開かれる感覚っていうのは、必ずしも自分が見たままの美しさに閉じる必要はなく、そこで上がってきた写真からも自分が新たなインスピレーションを得られるかもしれないっていう、まだ見ぬものに対する感覚の開かれみたいなのが今のりょうさんの話からも伝わってくるなと思いました。
さすが素晴らしい言語化、なんかすごいすっげえ腹落ちしましたね。
本当今度フォトウォークしましょう、
ぜひ、
うん、ということで、贅沢な時間でしたが、2週間にわたってここブルーボトルコーヒー渋谷カフェで、初めてのねタクラムレディオの公開収録ということで、リスナーの皆さんを会場に迎えて、濃密な時間をお送りしました。ブルーボトルジャパン代表の伊藤亮さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆さんもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。